お座りください。聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉はルカによる福音書14章7節から14節です。新約聖書の136ページです。ルカによる福音書14章7節から、イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来てこの方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと定席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われる。そこまでです。お座りください。復活の時と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま新約聖書のルカによる福音書14章の7節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの7節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。今日の箇所は先週の礼拝でお聞きしました一章の一節から六節の続きとなっています。14章一節のところで、イエスはある安息日の食事にパリサイ派の議員に招かれまして、その家の客となっていました。ところがその同じ食事にいわば愛客として招かれていた人たちが互いに定席に着こうとしている様子をご覧になります。それを見て一つの例え話をなさったのですけれども、この例えを通してイエスは一体何を伝えようとしておられるのでしょうか。例えの話自体は比較的明瞭な例えであると言えるでしょう。結婚式の披露宴に招かれる。で、その場合に招待された人の席次というのはあらかじめ定まっているものです。ところが招かれた客人の中に自分が招かれているものの中で最も位が高く敬われて当然だとそう思い込んでいた人物がいたのです。実際にはその人よりもさらに 地位も身分も高いゲストが招かれていて、最上の席はそのゲストが座るべき席であったために、上席に座った人物は後からやってきたそのさらに地位の高い人のために席をどかされて下座に移るよう指示されるという例えです。8節と9節にそのように述べられています。婚宴に招待されたら上席についてはならない、あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来てこの方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。そしてこういう恥をかかないためにはむしろ披露宴の末席を選んで座る方が良いのだと言われます。10節のところです。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来てさあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。例え話ですから、これが実際のどこかの婚宴であった実話というのではありません。あくまでも家庭の話、架空の話として語られていることではありますけれども、話が意味するおおよそのところというのは理解できるように思います。特に宗教的な内容を述べている話でもなさそうに聞こえます。この時主イエスと共に食事の席についていた人たち、大勢の客人は主イエスがごく一般的なテーブルトークをなさったのだとそう受け取ったことでしょう。ここに語られている事柄というのは、例えば旧約聖書の箴言25章6節から7節にかけて教えられているような事柄だ、そう思いながら聞いたに違いありません。箴言の25章6節から7節というのは旧約聖書の1024ページです。1024ページ、箴言25章6節と7節をお聞きします。王の前でうぬぼれるな、身分の高い人々の場に立とうとするな、高貴な人の前で下座に落とされるよりも上座につくようにと言われる方がよい。王の前でうぬぼれる人は、きっと手痛いしっぺ返しを受けることになります。自分の地位や身分を誇って高ぶる人は、実は愚かな行いをしているのだというのが、この箴言の教えるところと言えましょう。しかしです、主イエスがこの日、このような婚宴、披露宴の話を、例え話をなさったのは、一体どうしてでしょうか。実際に、主イエスがついておられるのは婚宴の席ではありません。安息日の昼食会です。で、このような食事会の席では、あらかじめ定められた席次があるわけではありません。で、それをいいことに、ホストである家の主人、ファリサイ派の議員のすぐ隣の席がそれにあたるわけですが、そのホストのすぐ隣の上席に着こうとしていた客人に対する当てつけとして、主イエスはこのような例え話をなさったんでしょうか。それともそのような人たちの姿に気がついて、 こういう姿にあなた方は習ってはならない。あなたは常にへりくだって謙虚でいるようにしなさいと、暗にシエスの弟子たちに向かってお語りになったのでしょうか。例えの話自体は一見明瞭そうなのですけれども、シエスがなぜこの時このような話を切り出されたのか、その理由を考えてみますと、今日の記事というのはどうも一筋縄ではいかないところがあるようなのです。シエスは結婚式や社交の場でのマナーやエチケットを教えようとなさる方ではないからです。一体今日の例え話を通してどんなことが教えられているんでしょうか。で、この話を理解するためのキーワードを実は福音書を表したルカはこのところに書き込んでくれています。それは7節のところです。イエスは彼らに例えを話された。7節にそう言われています。シエスがここでしておられる話はこれは例えなのだ。ルカはそういうふうに言うのです。例えというのは一体何でしょうか。ごく普通に考えるならば、一般的な例えというのは分かりづらい難解な内容を含む事柄や物事を分かりやすくするために具体的な例などを示して内容を物語って聞かせる、それが例えだろうと思います。事柄が分からないとしても、例えばああいうことがある、例えばこういうことがあるというふうに言いながら、抽象的な事柄について具体的な例を引いて分からせようとする、それが普通例えと呼ばれるものです。ところがです、シュエスの場合の例えはそうではないのです。実はシュエスが人々に伝えようとなさる事柄は常に一つだけ、いつもシュエスは同じことを伝えようとなさいます。それはシュエスがこれからエルサレムに行って十字架におかかりになり、人間の身代わりとなって死んでくださる、そしてそのシュエスの苦しみと死によって人々に罪の許しがもたらされ、神様の民とされる、神の国の住民とされて生きていく、そういう生活が訪れる。その神の国の訪れ、それがあなたの前に来ているのだということをシュエスは常に伝えようとなさるんです。シュエスの例えというのは聞く人たちをその神の国の中に実際に立たせるという目的で語られます。で、この福音書を少し先のところまで読んでいきますと、神の国はいつどのような形で来るのかとシュエスに尋ねる人が出てきます。それに対してシュエスは、神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだとお答えになります。普通の例えが例を示しながら内容を伝えるものだとしたら、神の国を伝える際には神の国はここにあるとかあそこにあるとか、そういう具体的な例を示すことができない、それが神の国なんです。それならばシュエスは一体どうやって神の国を例えで示そうとなさるんでしょうか。シュエスは信じるべき事柄、 信仰上の真理というべきものを例え話の中で聞かせることによって、実際に今神の国がここに来ているのだということを語りかけ、そして聞く人を挑発なさいます。別な言い方をするならば、例え話によって聞く人を刺激して、その人を動かして、実際に神の国の中に立たせようとなさるのです。シエスの例えは刺激を与える挑発ですから、これを聞いた側の反応というのは2つに分かれることになります。シエスの言葉を素直に受け止める人もいれば、反発をして無視する人も出てくるわけです。シエスがお語りになった例えを理解して受け入れることがもしできるなら、その時その人はシエスによってもたらされている罪の許しと神の国の中に、実際にその人も立つようになります。神様のご支配のもとを生きるようになります。ところが、例えがわからなかったり反発して聞き流してしまうと、その人はシエスによって神の国がやってきてるということに気がつかないで、そこに入ることができないままで終わってしまうんです。ですから、シエスが例え話をお語りになるとき、そこには神の国が今訪れてきている、そしてあなたもそこに入るようになさい、あなたもこの言葉を信じて神の国に生きるものとなりなさいという招きが語られているということになります。で、今日の箇所に限らずです。このルカによる福音書ではところどころにシュエスは例えを話されたとか、例えを話し始められたという言葉が出てきます。そしてそういう箇所はいずれもこのルカによる福音書では大変重要な箇所なんです。シュエスによってもたらされている神の国の生活への入り口がそこに開いているからです。シュエスによって罪を許され、そして神様の慈しみのご支配のもとに生きる、実際にそういう生活の中に立って歩み始める入り口が、一つ一つの例え話のところに開いているんです。で、今日の例え話で申しますと、これはちょっと聞くと全然宗教的ではないように聞こえます。まるでこの世をどう渡っていくのが良いかという処世術を教える言葉のようにも聞こえるわけです。しかしながら、シュエスご自身はここで処世術を教えようとしているわけではありません。神の国の訪れと、そして実際にそこで神様のご支配のもとを生きるようになる人たちがどのような経験をするようになるのかということをシュエスは伝えようとしておられます。で、そのことは11節の言葉を聞くとよくわかるのです。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。シュエスは誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる、そうおっしゃいます。は 8節から10節の例えというのは、ここに神の国がシエスによって訪れてきている、そのことをもし認めないならば単なる諸聖君が述べられた言葉というふうになります。すなわち、あなたは恥をかかないように、また人々の前で面目を保って生きるためには、なるべく末席に行って座りへりくだるのがよかろうという、そういう謙遜なあり方を進めているだけの言葉に聞こえます。実際この日食事を共にした人の中には、シエスの例えをそういう意味に受け取って、ただ謙遜そうに過ごせばそれでいいのだと思って帰った人もいただろうと思います。しかし、そういうふうに理解してその人自身はシエスの例えを分かったようなつもりで帰っても、本当はシエスが言おうとしていることを聞き漏らしているのです。なぜなら、この例えの結論は11節だからです。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。この言葉こそシエスがおっしゃろうとしていることなんです。で、ここには単に高ぶっている者が突き落とされ、へりくだる者が上昇するということが語られているのではありません。大切なのは次のことなんです。すなわち、高ぶる者を低くする方がおられる。そしてまた、へりくだる者を引き上げてくださり、高めてくださる方がおられるのだ。主イエスはそう言っておられるのです。高ぶる者は低くなるのではなく、低くされる。へりくだる者は高くなるのではなく、高められる。主イエスはそう言っておられるんです。神の国の訪れを信じて、実際その中に生きるようになる人は、まさにそういう方がおられるということを自分の身に経験することになるのだ。シエスはそう教えておられます。高ぶる者、思い上がる者を打ち消し、自分の低いものを高く上げ、飢えているものを良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返される、そういう方がおられるのだ。今申し上げたのは、実はクリスマスの時に読まれるマリアの賛歌の中にある言葉です。シエスは実際にそういうふうに、高ぶるものを低くなさり、へりくだるものを高めてくださる、そういう方があなたの前に立つようになる。イエス様によって許されているということを信じて、神の国の中に生きるようになる人には、実際にそういう神様があなたの前に立つようになるのだ。そうこの日おっしゃったんです。で、続いてシュエスは、そういう神の国の訪れを信じて生きる生活が、決して一部の人たちのためだけの閉鎖的なサークルのようなものではなくて、貧しい人や不自由さを抱え、痛みや欠けを覚える多くの人に開かれているということを教えられます。12節から14節のところです。またイエスは、招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。ここには、食事の会を企画する際に、呼んではならない人、呼ぶべきではない人たちとして、友人、兄弟、親類、近所の金持ちという4通りの人たちが 挙げられています。どうしてでしょうか。理由は12節の終わりに述べられています。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。神の国の交わりというのは、招待されたら後で招き返すというようなこの世のお付き合いとは違う、そのようなものとして成り立ってはならない。主イエスはそう教えられるんです。かつて主イエスは弟子たちにこんなふうに教えられたことがあります。ルカによる福音書の6章32節から34節のところをお聞きします。新約聖書の113ページです。113ページ、ルカによる福音書6章32節から34節です。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また、自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして、罪人に貸すのである。自分を愛してくれる人や、自分に良くしてくれる人、借りをきちんと返してくれる人を愛する。これはこの世の人間の付き合い方としては当たり前のマナーです。罪人だってそれぐらいのことはしている。しかし神の国を生きるあなた方の交わりは常にその上を行くのだ。主イエスはそう教えられたんです。昼食や夕食、そして何よりも神の国の食卓に招かれる者たちはお返しができる裕福な者たちではなくて、常にお返しなどできない貧しい者たちなのだ。主イエスはそうおっしゃいます。食事に招くべきでない4種類の人と並んで、積極的に食事に招かれる人も4通りの人がここに数えられます。貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、そして目の見えない人、そういう4種類の人たちが食事に招かれるべき人として挙げられています。で、実はこれは来週聞く箇所に入りますけれども、神様の御国で開かれる大宴会の例えが来週のところですが、その例え話の中でもともと宴会に招かれていた人たちが次々に出席を見合わせるということが起こります。で、その時に宴会の主人、これは神様のことを表していますけれども、その神様がしもべに言いつけて、こういう人たちを招いてきなさいという中で、この4通りの人が出てくるんです。21節のところです。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。で、今日のところで食事に招かれても到底お返しができない人たちとして名前を挙げられている人々が神の国の宴会に招かれています。主イエスが昼食や夕食に招くとか招かないとか言っておられるのは、実は神の国の食事を念頭において 語っておられる、まあ、今日のところだけではそれはわからないのですが、来週のところまで広げて聞くならばそのことがわかります。そしてシュエスが神の国の訪れについてこんなふうに教えておられるということは、私たちにとってはある意味ではショッキングなことであり、そして同時に大きな慰めに満ちたことでもあるのではないでしょうか。ショッキングというのは、私たちを食事へと招いて互いに結びつけてくれる、その事柄が人間的な親しさや近しさではないと申し渡されているからです。で、教会の中ではよく兄弟姉妹というふうにお互いを呼び交わします。お互いが兄弟姉妹の交わりの中にあると言われます。そしてそういう言葉を使って言われると、私たちはつい自分たちを結びつけているものが人間的な近しさであるように錯覚をしてしまうんです。実際には教会の礼拝に招かれて集まってくる人たちは本当に様々です。みんなが同じように感じたり考えたりするからここに集まってくるわけではないのです。ところが私たちはお互いが兄弟姉妹である以上は、隣に座っているあの人も自分と同じような考え方や感じ方をするのだろうと時に勝手に思い込んでしまうということがあります。相手がどのような考え方を持っている人か、どのような感じ方をする人かということを思わないで、自分の感性や考え方を当たり前のように押し付けてしまう、時に私たちはそういう過ちを犯すことがあり得るんです。で、その場合に相手があるところまでは合わせてくれるとしても、ある時点で忍耐が限界に達しますと、その相手が本当に思っていることや感じていることを口に出して反論するなどということも起こります。その時私たちは大変びっくりしてショックを受けるわけです。自分勝手に隣の人も同じように考え感じてくれているんだと思っていたことが幻想であった。で、その子に気がついて、幻滅をする、で、辛い経験をする場合がありえます。ですが、実はそういうことは今日のところでシュエスがすでにはっきりとおっしゃっておられるんです。あなた方が食事を共にするように食卓に招くときには、近しいから招くのではない、お返しができてあなたと同じようなレベルで交流ができるから招かれるのではない、そういう仕方で招いてはならない、シュエスはそうおっしゃるんです。友人、兄弟、親類、近所の生活に少し余裕がありそうな人だから、私たちは招かれ共に食事をするというのではありません。むしろもっと大きな招きがあるがゆえに、神様の招きのもとに私たちが等しく立たされているがゆえに、私たちは一つの群れに招き入れられ、この教会の中で主に招かれ同じ食卓に連なって養われていくことになるんです。私たちが教会に招かれ神様の民の一人一人とされる、神の国の中に生きる一人一人とされるのは、知恵があるからでも力があるからでも豊かだからでもありません。貧しく体が不自由で、願ったようにはなかなか行動ができず、足が不自由でしばしばよろめいてしまったり倒れてしまったりするし、目が見えないために本当に目を上げて見つめるべき方をしばしば見失ってしまうような情けない者たちが私たちです。でもだからこそ私たちは教会へと招かれ導かれて、神様の国の民の一員となって与えられている人生を生きるようにされているんです。貧しい者、行動が思うようにできない者、自分で歩こうとする軸をなくしてしまう者、主が見えなくなってしまう者たちを 主は招いてくださいます。そういう一人一人に主イエスは十字架を指し示しながら伴ってくださり、そして御言葉を持って支え、守り、持ち運んで行かれるんです。今日のこの主イエスの御言葉の中に、例え話の中に、もし自分自身の姿を重ねて見出すことができるならば、そういう人は本当に幸いな人です。その人は主イエスキリストの言葉を通して、今実際に神様の慈しみのもとに、慈しみの支配のもとに、神の国の民の一人としてここから歩んでいくことになるからです。ですが、仮に主イエスの御言葉を聞いてもうまく理解できず、よくわからないと思っても悲観するには及びません。主イエスはそういう人も神の国の救いに招き入れるために働いてくださるからです。たとえ私たちが今日御言葉が十分に引き取れないとしても、よくわからないとしても、主イエスはそんな私たちに伴ってくださり、産むことなく疲れることなく繰り返し御言葉を聞かせてくださいます。主が語りかけてくださる御言葉を聞いて理解し、そして神様の御国の民として歩むようになりなさい。主イエスはそんなふうに私たちを招いてくださいます。その招きの中で私たちは御言葉を悟り、また主に従って歩む幸いなものとされたい、そのように祈るものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、自分が高められることばかりを考え、食事の時に神座ばかりを目指そうとする、そういう人たちが多い中で、主イエスはそこに神の国の招きが開いていることをお語りになりました。やがて十字架におかかりになり、人間の罪を背負ってそれを清算してくださる方として、主イエスはその先にある罪を許されて神様の前に立ち、神様の民として生きる生活をあなたも生きるように、私たち一人一人を招いてくださいます。そのことを理解する人もしない人もいますけれども、主イエスは繰り返しいろいろな形で例えをお語りになり、私たちにあなたの恵みの支配のもとを生きるものとなるように招き導こうとしてくださることを感謝いたします。どうか私たちが主の御声を聞き取り、そしてそれを悟るものとさせてください。聖霊の助けによって、どうか私たちが御言葉に素直に耳を傾け、そして主が確かに私たちのために行ってくださっている御業があることを思い、新しい命が私たちに与えられ、それにふさわしく生きるように招かれていることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。